皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はバブルが弾けて旅行が増えたという話題なんです。実はですね、今世界中のいろんな産業の様子をですね、私なりにこう見てるんですけども、大抵の産業はですね、やっぱりこのコロナ明けにあまりその新しい息吹がないんですね。なんとかまあコロナ前に戻ったっていうところもあるし、あるいはなんか反対にもうコロナ終わって全然終わっちゃったとかもあるし、まあこれ企業ごとの差もあるんですけども、総じて言うとですね、やっぱり今までのその重工長大産業とか、まあ大手小売業とかね、いうところはですね、あまりよろしくないですね。政府系サービスも非常に世界中難しい感じがします。政府系サービスとか、もう政府の関連のところとか非営利関係ですね、あれですよ、まあ、病院の運営とか宗教団体の運営とか、ああいうのも世界中こういろんなね、見れる範囲で見ててもですね、いやこれ全然華々しくないんじゃないですかね。その中で腹から力が出ている産業っていうと旅行業だと思いますね。別にうちの会社旅行業のね登録やってるから旅行業って言ってるわけじゃなくてですね、本当になんか見てるとですね、この業界はですね、なんか世界中新しい意欲がみなぎり始めたように見えるんですよ。あまり他の業界では見ないんですね。新しい意欲がみなぎるっていうのは単に数字が盛り上がってきたっていうだけじゃなくてですね、なんか新しいこのお客さんのエネルギーを感じてたっていうのかな、新しい使命がなんか見えてきたっていうのか、そんな感じがするんですね。で、旅行と旅行業ってどう違うかっていうと、旅行はみんな誰でも行くわけですね。で、その旅行が増えるっていうことっていうのは、まあ言ってみるとみんながあちこち行くっていうことですね。まずそれが一つポイントとしてあって、二つ目が旅行業が忙しくなってきたってことなんです。この二つポイントが実はあるんです。ちょっと実は別なんですね。旅行がみんな行くようになってきたっていうことは、やっぱりその今までとはライフスタイルを変えようと思っている人が増えてきたんだと、それははっきり言っていいと思いますね。旅行には足し算の旅行と引き算の旅行があるって前に申しましたように、何かね、新しい発見のために旅行するのは足し算の旅行、それから今の自分をですね、アースするっていうか、溜まって余計なものをですね、こう排出するために行く旅行が引き算の旅行ですね。今両方ともすごく熱心なんじゃないですか。サウジアラビアなんかもですね、もともとあそこは信仰の聖地でありますから、まあ信仰者がやってきますね、イスラム教とか。今ちょうど大巡礼の季節でありますけども、まああれは引き算ですよね。もう本当にね、粗末な身なりをしてですね、でそのまあ全てそこでね、まあその現地のルールに従ってですね、まあ信仰の旅をするという、まさに引き算のルールじゃないですか。でも今あそこ一生懸命観光旅行者入れてんですね。今まで観光をビザなんか出したことない国でしたから、まあなんかいろいろ歴史的な遺産なんかも出してね、足し算の観光旅行を頑張ろうとやってんですね。でまあいろんな形でですね、まあ、例えばそのすごく山貸しのところは山をね、こうアドベンチャーな形で、そうアドベンチャー旅行なんてよく言うんですけども、山歩きしたりですね、まああるいはなんか、なんていうの、ボート乗ったりね、カヌー乗ったりとちょっと危険を伴うんだけども、そんなにプロでなくてはならないってほどじゃないアドベンチャー旅行なんかやってる人たち多くて、まあああいうのは、まあ、足し算であり引き算だね。新たに自然を学ぶと同時に自分もリラックスできると、まあ、両方ですね、すごくもう世界中あちこちで皆さんやってますよね。宿もそうですね、なんて言いますか、ものすごくこう歴史的なところにねあって、でその歴史の重みを感じる、いわば、まあ、足し算っていうんでしょうかね、の宿なんかに賑わってるとこもあるし、あるいは反対にですね、まあなんかこう非常に静かなリゾートっていうんでしょうかね、山の奥とか、海岸なんかで静かに静かにひたすらこうなんか自分自身アースできるようにやってるってことを売り物しているその宿もあるし、 まあ足し算でも引き算でもですからたくさんありますね。食事っていうのは普通はあれ足し算なんですよね。すなわち何を食べたいという期待から入るんですね。あれ、これを食べたいという思いがあって、これ美味しいなと思いがあるからそれを食べるという、基本的には足し算の、まあ、旅行なんですけども、引き算がないわけでもないんですね。すなわちいつも行ってる店です。いつも行ってる店というのは何食べてどうなるかだいたい頭の中入ってるから、それを食べると安心するっていうことなんですね。スイーツなんか最初からまあ引き算みたいなのも多いですね。まあとにかくリラックスしたいから食べるみたいな形で、ですからまあ食べるものにも足し算と引き算があります。ですから今とにかく世の中動いてるんで、どうしていいかわからない人たち、あるいはその生活に追い詰められた人たちもいますよね。どうしていいかわからないって言ったら足し算で、追い詰められてるって言ったらこれ引き算、まあ、どっちもあるのが旅行なんですね。だからその例えばどっか研修を受けるっていうのはまあ基本的には足し算だよね、研修を受けるっていうのだと足し算で、あるいはこう瞑想とか、まあ、スポーツジムなんかも、まあ、スポーツジムもですね、なんかとりわけね、なんかこういう目標に向けて体を鍛えるというのは別でありますが、そうでなかったら大体引き算ですよね。体重もまさしく体重も減らそうというね、文字通りの引き算でもありますし、だからもうそれってですね、やっぱりその時間が限られた時間で、その前後ね、やっぱり忙しい仕事とか生活待ってることがありますから、やっぱり旅行ぐらい行かないとですね、泊まりがけでどっか行かないと、やっぱりなんか足し算も引き算もですね、ちゃんと身に入らないというところがよくあるんですね。だからその面白いもんですよね、コロナで、在宅勤務が増えて都会から田舎に行く人も増えたと。でも同時にそのそれだけでは足りなくて旅行に行く人も増えたっていうのは、まあいかにまあ今の我々のこの普段の生活や仕事にこれ以上足すものがないか、なかなかそして引き算もできないか、要するにこうにっちもさっちもいかないっていうか、足しも引きもできないところに追い詰められちゃってる人たちがどれだけ多いのかっていうことの一つの証明でもありますよね。まあトランププーチン革命で、まあ、どんどんぶっ壊されていきますから、古い時代に乗っかってた人たちはですね、まあ、やっぱりそれは非常に大きな影響を受けますよね、個人としても組織としてもね。でどうしようかったってそう簡単にですね、自分がどうすれば成功するっていう道が見えるわけでもないから、まあ、それはいろんなことを考えて試行錯誤して、試行錯誤する前に自分の元気取り戻さなきゃいけないから、元気取り戻すための努力がどうしても必要になりますよね。でそういうのっていうのはやっぱり全世界共通なんだと思いますね。まあそんな感じで、まず旅行っていうのはですね、どんどんやってる人増えてますよ。だからこう旅行ブーム、特にそのジェネレーション Z 世代はですね、不意に旅行する人たちが多いんだっていうのは統計がありましたね。なんかその週末ちょっと空いたからちょっと旅行に行ってみようみたいな話ね。日本はそのバカンスという形で1ヶ月も休むってことはあまりなりませんけども、ご承知の通り世界で一番ですね休日の多い国ですよね。ほんとしょっちゅう休日がある国で、 ですからちょこちょこ休んでるんですよ。一度にどっと休まなくても結構ちょこちょこ休んでて、で最近はそのね育児休暇だとか、まあ、平気で取るの当たり前になってきましたからね、取らないと怒られる時代でありますから、まあ、休むっていうことについては時間がありまして、まあ、それを時間をねプラスに生かすもマイナスに生かすも本人次第でありまして、好きにやればいいわけでね、誰も強制しませんから、いい時代になってきたっちゃいい時代になってきたんですよ。で旅行業の方なんですけども、そのお世話する仕事なんですね。私非常にね興味深いと思うのはですね、まあ旅行会社って普通言いますよね、やっぱ男性の社員が多いと思いますね。不動産屋さんでも旅行会社でも、一般の人たちと不特定多数の人たちとこういろんな話をしながら進めていくビジネスっていうのはやっぱまだ男性の方がすごく多い感じがしますね。やっぱアメリカ女性が多いですよね。不動産のエージェントも女性ってすごくいるじゃないですか。それから旅行業も驚く流れ、女性のトラベルアドバイザーがすっごく多いんですね。なんか、女性の仕事みたいな感じですよね。男性もいるんだけども、まあ、やっぱり女性の方が圧倒的に数が多いですね。で要するにきめ細かい仕事なんですね。なんかその一人一人のことをよく理解して、まあ、家族とかね、なんか会社の場合もありますけども、そういうグループならグループの状況もよく理解して、 で、その非常に積極的かつ皆さんが満足できるようにきめ細かく対処するっていうのが、あの商売の一つのコツなんですね。だからなんかその一度そこでですね、いい評判を得たら、もうなんか次の年もお願いします、次もお願いしますな形でこう話がどんどん進んでいくんですよね。我々のなんかお場合はほら短い旅行中心ですからね、出張みたいなやつだったらさ、まあ、適当に自分でね予約して、しかも一箇所ねでだけなら、まあそれで予約すればいいし、まあ、そんなに難しい旅行ってあまりしませんよね、日本人の場合はね。しかし外国人の場合ってよくですね、親戚呼んできたり、よその家族呼んできたりして大型のグループになることが多いんですよ。しかもそのみんな別の場所にいるから、その一箇所に集まって、で食事を一緒にするとかね、一緒になんかその船乗るとか言ったのもどれぐらい手間かかるんですね。宿もそうですよね。でそういうの逆に楽しみにしてる人たちは結構いるんですよね。うん、やっぱりですね、まあ、日本で言うと添乗員みたいなもんですよ。まあなんていうの、その場にいない添乗員、添乗員ってその場につくんだけど、まあ添乗員、その場にいない添乗員みたいなもんで、全部こうお世話をすると。なんかあって、そのね、例えば外国行ったら外国から電話をしてもですね、なんか対処してくれる、そういうような人たちって、すごく重宝されてるんですね。やっぱり向こうはですね、日本に比べると、はるかに人と人のコネクションで仕事してるじゃないですか。誰を知ってるかっていうところは、日本のおそらく10倍近く重要な国だと思うんですよね。あんまり看板で仕事しない国ですよね。ヨーロッパもなんかそんな気がしますよ。アメリカもヨーロッパでも、でも日本ぐらいのもんかな、看板で仕事してるのは。でも日本もそれも変わりつつあると思うんですよね。看板の仕事ってやはり変わりつつあると思うんですよ。みんなどんどん移動するしさ、トップもどんどん変わるし、それから会社合併とかね、吸収合併とかよくあるでしょう。だからやっぱり誰を知ってるっていうとこから仕事しないと回らないっていうのは現実、日本もどんどんなってきてると思うんですね。そうするとやっぱり あっちの人たちの仕事の仕方っていうのは全部個人ベースでいきますから、個人ベースで決めて、その後それぞれ組織をどう動かすかを考えるという、個人ベースでの合意形成があって、その上でまあどう組織を動かすとか徹底しておりますから、まあやっぱりそういうところってですね、個人の粘り強さ、積極性かつ粘り強さがものすごくやっぱり重視されると思うんですね。だからこうなんか人の感動を世話する仕事っていうような感じですよね。だからこう旅行業の人たちの姿を見てるとですね、大体こうなんか明るいんですね、向こうで。でやっぱりこう人の感動のお世話をすることにが病みつきになっちゃったみたいな人がやってるんですよね。なるほどなと思いましたね。だからこう特に今みたいな難しい時代になりますとね、まあ足し算でも引き算でも、とにかくなんか意味ある時間を過ごしてほしい、意味ある時間を過ごして意味ある感動を得てほしいという思いがあって、その感動のお世話をするっていうのがね、まあ旅行のエージェントのあれ一番の仕事なんでしょうね。でその裏側でね、じゃあその安くていい旅館をどれだけ知ってるとか、飛行機のいい切符どれだけ持ってるとかね、そういうのは今度仕事の実績によって決まってくるわけですよ。過去の仕事の実績でいい仕入れができますからね。全部だからやっぱりその実績の積み重ねの上にこう上がってくるわけで、いやですからなんか本当バブルがはじけて旅行が増して、旅行業者の人たち忙しくなってるんじゃないですかね。やっぱそれはむしろめんどくさいややこしいことが増えたんで、特にコロナ後はですね、やっぱりプロのアドバイスが必要だという人がすごく増えてるような感じがするんですね。もっとしかしずっと、まあだからそれ今の産業の現状ということで言うとそうなんですけども、もう少しこの何て言いますかね、旅行に行く人の考え方から言ってみるとですね、やっぱりこういう時にいつも問題になるのが分かっちゃった病ってやつなんですね。時代が行き詰まった時にいつもですね言われるのが、全て分かっちゃったと思ってる気持ちが一番ですね変化を妨げると言われてるんです。会社でも全部そうですね。ああもうこういうことどうですか、あそれ分かってる、こんな感じでしょ、あれはどうですか、あれも知ってます、もうやったことありますか。要するにちょっと気がつくとですね、時代の極まりのともにですね、何でも分かっちゃってると思い込んでることっていうことは実は少なくないんですね。で思い込んでるっていうのはやっぱりなんか経験があって聞いたことやったことがあるんで、それをそのまま間違いじゃないんだけども、やっぱりそれは本人の思ってることは一側面に過ぎず、 実際行ってみてやってみたら全然違うってことは世の中にはたくさんあるんですね。世の中は全部分かったようで言って分かんないことだらけなんですよ。それこそブラックマターがね、宇宙の 95% 占めてるように見えるものはたった 5% しかないって、そういうことなんですね。あれね、あ、ブラックマターとかブラックエネルギーね、エナジーがね 95% を占めてるというふうにですね、まあその分かってることってほとんどないんですね。それはこの世の現実なんですよね。まあだからそういうふうに考えた時ですね、我々はとにかくいつも何かその一期一会でいると、これは究極ですよね。一期一会ってことはやっぱりその今申し上げたの究極の姿なんですね。毎回毎回全部違いますよと、決して同じじゃないですよということですね。昔あのベティン先生ね、リーダーシップのにですね、あの先生とにかくゴルフ好きなんですね。でもういつもゴルフ話しておられて、ゴルフやりに行かれるんだね。で退職してもね、ゴルフ場の近くに住みたいとおっしゃって、朝昼とねゴルフ開いてとおっしゃるからね、先生なんであれが面白いんですかと、いつも同じところで同じように同じ球打って何が楽しいんですかと思わず聞いたことがあってですね、そしたらあの出前を垂らして藤原さんと、あとね藤原先生、そのゴルフってのはこうやってこうやってこうやって、これが面白いとずっと説明してくれたことがあるんですよね。うん、要するにね、一期一会なんですよ。ゴルフも毎回違うんだよね。全部そうなんですね。だからその分かっちゃった病っていうのは、実は一期一会と一番大事なところをね無視してるんですよ。一期一会ということだと、昨日までやったことも今日は違う可能性があるんですね。今日も違うと思ってやってると全部それは違うんですよね。で違いますから、新しい発見とかなんか新しい思いがそこに湧いてきて、それがその人を良くする方向に動かしていくことが多いんですね。だから今の日本なんか本当にですね、分かっちゃった病ってことが多いんですよ。その一期一会だと、今日は、昨日とは違うんだと思って接して行動すると、なんか別の何かが見つかるんじゃないですか。したがってやっぱりこうね、夜終わって朝起きて、日本はその時間がちゃんと感覚がしっかりしてるでしょ。こうやっぱり夜寝ておやすみなさい、朝起きておはようございます。その間はやっぱりこう一日日が変わるという大きな儀式がありますよね。で日が変われば気も変わるんですね。でもう昨日には戻らない、今日は新しい一日の始まりですから、そういう時間感覚ってすごくすごいし、それから何て言いますかね、1年っていうのもそうですね。去年は今年じゃないんですね。今年はまた来年でもないですね。こういう感覚がとても強いですから、あまりこう連続してないんですね。うん、時間はとは時間はあまり連続したって感覚がなくて、やっぱこう切れてるんですよ。デジタル的っちゃ言い方変だけど、時間はこう切れてるんですね。始めと終わりがある時間がこうつながってるような感じ、並んでるような感じですね。ですからそれそのものが実は一期一会の発想なんですよ。のんべんだらないと時間が連続でつながってるんじゃなくて、こう区切られた時間が並んでるっていうこと自身が実は一期一会という、その感覚にぴったりしてるわけで、だから誰でも今日一日楽しめるようになってるんですね。これすごいことだと思うんですね。したがってそのまあ今日は何ができるかな、昨日と違って何ができるかなっていうのは、いくつになったってそれ考えて行動すればいいことだし、でやっぱり昨日までのことで面白くなかったら今日面白くやってみたらいいよね。同じことでも昨日とやり方を変えて面白くやってみればいいんじゃないですか。昨日と同じことやったら多分つまんないだろうから、昨日と違うことやってみたらいいですよね。違うようにやってみたらいいですね。いろんな不安とかあるかもしれないけども、不安って別にね、答え出したら何か意味がありますけども、答え出ない間不安で悩んでてもしょうがないじゃないですかね。あまり意味ないですよね、不安で悩んでてもね、答えが出なければね。だったら答え出ない間はあんまり気にすることないわね。忘れずにどっかで対処すればいいわけで、それまであんまりねくよくよしててもマイナスになるだけでありますから、なんか頭切り替えて行動切り替えて昨日と違うことやってみたら、意外にそのね問題、具体的な問題も解決人が早くなることも実はよくありますからね。行動を変えてみることで今までの問題の解決が早くなることは決して珍しくないですから、やっぱりそのまさに時間も旅ですよね。時間も旅なんですよ。今日はここにいて明日はどこにいてみたいな感じで、旅はいつも移動してきますから、まさに一期一会でしょう。あれ人生もそうですよね。人生も一期一会で、仕事も生活も一期一会で、いつも何か違うんですね。こういうのをやっぱりその身につけるっていうことは、いつも新鮮にいつも元気に生きる大きな秘訣だと思いますね。 ですから今みたいなね、こう鬱陶しくなった時であればあるほどですね、まあ明日は今日と違うと、考えて、で、まあ、明日はね地方と違う場所に行くんだという発想と行動をしておけばですね、なんか気がついたらどんどん前に進んでると、そんな感じじゃないですかね。やっぱりバブルの崩壊っていうのはすごく大きなものがあると思いますね。バブルの崩壊で今までのね路線がもう終わりになったと、そうした時にどうやって道を切り替えるか、まあそのあたりにいいヒントがね今あるんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、バブルが弾けて旅行が増えたということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。